マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、舞鶴はもちろん、全国に大きな被害をもたらしました。平成30年7月豪雨から2週間が経ちました。舞鶴、あるいはその周辺の交通機関、あるいは道路なども少しずつ復旧が進んでおります。連日のこの猛暑というよりももう酷暑といった方がいいかもしれませんが、そんな厳しい暑さの中、作業員の皆さんが道路あるいは鉄道の復旧に励んでおられる姿、本当に頭が下がる思いで見ております。本当にありがたいことですね。一日も早く元通りの生活、また元通りの交通、戻ってきてほしいなと思っております。舞鶴市も大きな被害を受けたというふうに申し上げました。この FM 舞鶴のスタジオがあります西市民プラザも1階が浸水をしました。ただ本当幸いのことに、この舞鶴赤レンガラジオでよくお伝えをしております舞鶴赤レンガパーク、あるいは五郎ヶ岳や舞鶴引き上げ記念館といった舞鶴市内の主要な観光施設についてはすべて通常通りの営業をしております。交通機関についても徐々に元に戻りつつありますので、ぜひこの夏、もちろん暑さには十分に気をつけていただいて、この舞鶴海の京都舞鶴をぜひこの夏も楽しんでいただければと思っております。またそんなお出かけに役立つ情報をいろいろとお届けしていきたいと思います。さて、番組では皆さんからのお便りお待ちしております。宛先ご紹介しておきます。メールの方は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、または FM 舞鶴のホームページ検索していただきまして、メールフォームからもお送りいただけます。ファックスは0773-770124 0773-770124 まで、舞鶴赤レンガラジオとお書きの上メッセージお待ちしております。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りいたします。今日は先週に引き続き舞鶴いたしゃ天国、そして蓬莱激戦用意42戦目艦隊コレクションイベントのことについてお伝えいたします。7月22日日曜日、舞鶴赤レンガパークで舞鶴いたしゃ天国が開催されます。このいたしゃ天国、その前にいたしゃというのはどういうものなのか、先週もご説明いたしましたけれども、もう一度ご説明しておきます。いたしゃというのは車体に 漫画、アニメ、ゲームなどに関連するキャラクターやメーカーのロゴをかたどったステッカーを貼り付けたり塗装を行うなどして装飾した自動車のことです。いわゆるオタク文化から発祥し、アニメやゲームに対する個人のファン活動の一環として行われているもので、作中に登場するヒロインなどといった美少女キャラクターなどをモチーフとしたものが代表的となっています。イタシャ、萌え社とも呼ばれています。このイタシャですけれども、見ていて痛々しい車という意味から来た俗語なんですけれども、イタリア車を意味するイタシャの語感にかけたシャレであるとも言われています。そんなイタシャが集まるイベント、今年4月にお台場で開催されまして、お台場では約1000台のイタシャが集まったわけですが、こちら西日本では初めての開催となるイベントがここ舞鶴で行われます。舞鶴では80台程度ということで、規模は小さめになりますけれども、舞鶴赤レンガパークという歴史あるロケーションでこのイタシャを展示してまた見ることができます。すでにエントリーの方は終了しておりますけれども、7月22日日曜日に舞鶴赤レンガパークで開催されます。イタシャ、イタタンシャ、イタチャリ、自転車ということですね、が約80台程度展示されるということです。この舞鶴イタシャ天国について詳しいことは、イタシャ天国イベント事務局、イタシャ天国プロジェクト、電話03-3552-7452、03-3552-7452、八重洲出版 I&D 事業部内のイタシャ天国プロジェクトまでお問い合わせください。さあ、そして同じく7月22日、この赤レンガパークからもほど近い距離にあります中舞鶴の中総合会館コミュニティセンターでは、艦隊コレクションの関連イベント蓬莱激戦用意42戦目同人誌即売会が開催されます。この艦コレ、これももう今舞鶴お住まいの皆さんには徐々に定着してきたのではないかと思うんですけれども、艦隊コレクション艦コレは第二次世界大戦時の大日本帝国海軍の軍艦を中心とした船を、女性キャラクターに擬人化した艦ムスをゲーム中で集め、強化しながら敵と戦闘し勝利を目指すというものです。このゲームの中で舞鶴も舞台の一つ、このゲームのファンの間では聖地と呼ばれる場所の一つと、この舞鶴がなっているわけです。ということで、この舞鶴でも艦コレに関連するイベントが、もう何回も行われています。今回は初めて中総合会館のコミュニティセンターで開催されます。入場料は無料です。すでにサークル、この出展の申し込み締め切りは終了しています。同人誌即売会は7月22日お昼の12時から午後3時まで中総合会館コミュニティセンターで開催されます。そしてこの中総合会館から先ほどご紹介しました舞鶴イタシャ天国が開催されております赤レンガパークですけれども、歩きますとおそらく10分15分程度の距離かと思います。バスでしたら5分程度で行っていただけます。そして北水産橋の方では自衛艦の一般公開も行われる予定となっておりまして、この日7月22日1日でイタシャ天国、そして艦コレ、また自衛艦の見学など楽しんでいただくことができる、そんな1日となっております。ぜひ7月22日日曜日、舞鶴赤レンガパークで行われます舞鶴イタシャ天国、そして中舞鶴の中総合会館コミュニティセンターで行われます蓬莱激戦用意42戦目お越しいただきたいと思います。どちらのイベントも詳しいこと、赤レンガパークのホームページなどにも掲載されていますので、ご参考になさってください。 ということで、ここまで舞鶴市からのイベント情報、今日は先週に引き続きまして、舞鶴板車天国、そして艦隊コレクションイベント、蓬莱劇船用意42戦目についてお伝えしました。
京都交通からのお知らせです。東舞鶴と西舞鶴を中舞鶴経由、白鳥街道経由で結ぶ東西循環線をはじめ、お買い物、通院、ちょっとしたお出かけなどに安心快適な路線バスがあります。京都交通の路線バス、高速バス、貸切観光バス、ご利用お待ちしております。
この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都、舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。続いてご紹介いたしますイベントは、これももうこの夏恒例というふうになってまいりました、海上自衛隊舞鶴地方隊第23航空隊サマーフェスタ2018のご紹介です。こちらは先ほどご紹介しました板車天国、あるいは艦コレイベントの7月22日の前日、7月21日土曜日に開催されます。7月21日土曜日午前9時から午後4時まで、会場は海上自衛隊北水産橋、また第23航空隊などで行われます。主なイベントですけれども、 A 線特別機動船による港内巡り、北水桟橋会場、こちらは事前申し込み制抽選となります。また護衛艦の一般公開、陸海空装備品の展示、ヘリコプターの地上展示、消防車体験乗車、そして海事カレーフェスタも開催されます。その他救難飛行展示、災害派遣機材の展示、東郷邸や海軍記念館の公開、舞鶴音楽隊の演奏や制服の試着、屋台、売店、その他多数イベントが予定されています。毎年本当に多くの人でにぎわっていますこのサマーフェスタ、この海上自衛隊の北水桟橋、自体は基本的に毎週土曜日日曜日公開されておりまして、もうこの夏になりましても暑い中、本当にたくさんの方が、赤レンガパークの、設けられました駐車場から北水桟橋に向かって歩いている姿は見られるんですけれども、このサマーフェスタの開催されます7月21日、この日はいつもにも増して、またさらに、たくさんの皆さんでにぎわうんではないかと思っております。護衛艦の一般展公開はいつも行われているんですけれども、やはり普段は見られない陸海空の装備品であるとか、また第23航空隊のヘリコプター展示、そして消防車の体験乗車など、普段の一般公開では見られないいろいろなものが見られる、そんなサマーフェスタとなっております。屋台もたくさん出展が予定されているということですので、ぜひこの7月21日舞鶴海上自衛隊北水桟橋と第23航空隊お越しいただきたいと思います。なお、北水桟橋と東舞鶴駅や東山臨時駐車場、東郷邸、そして第23航空隊の間はそれぞれシャトルバスが運行されています。北水桟橋会場への車での入場はできません。第23航空隊の駐車場、また海軍記念館の駐車場、そして赤レンガパークの駐車場、そして東山臨時駐車場などをご利用いただきまして、そちらからバス、シャトルバスなどをご利用ください。また路線バスをご利用の方は北水桟橋会場最寄りのバスでご利用ください。東入り口は三宅団地前、また西入り口は造船所前が最寄りとなります。7月21日土曜日はいよいよ 海上自衛隊舞鶴地方隊、そして第23航空隊のサマーフェスタ2018が開催されます。詳しくは舞鶴地方総監部総務課広報係、電話0773-62-2250、0773-62-2250、内線2208番、内線2208番へお問い合わせいただくか、あるいは舞鶴地方隊で検索していただきまして、舞鶴地方隊のホームページをご覧ください。サマーフェスタ2018についてお伝えいたしました。さあ、こんなこの夏もイベント目白押しの舞鶴なんですけれども、今一度この舞鶴への各地からのアクセスについて簡単にご紹介しておきたいと思います。まず鉄道ですけれども、鉄道、京都からは、山陰本線舞鶴線、直通の特急舞鶴号が約2時間に1本運行されています。舞鶴まで約1時間40分です。また大阪からはさらに、京都から新快速など乗り継いでいただいて、2時間20分、そして福井県の敦賀からも小浜線で約2時間の距離です。また高速バス、各地から運行されています。実は高速バスに乗っていただきますと京都から2時間なんですけれども、さらに大阪の梅田や難波から2時間、神戸の三宮からも2時間で来ていただける、実は舞鶴という場所ね、ちょっと不思議な感じもいたしますが、実は京都市内、大阪市内、そして神戸市内、どこからも車で約2時間の距離という場所になります。いずれもすべてもう今高速道路がつながっていますので、非常にスムーズに来ていただくことができるようになりました。まあ、ただ、これからの夏の、海水浴シーズン などになってきますと、渋滞も多く発生いたしますので、そのたり時間に余裕を持ってお越しいただければと思います。またできるだけ、公共交通機関をご利用いただければと思います。さらに実は東京からもバスが出ているんですね。東京の品川、そして浜松町からは、毎夜ですね、夜行バスが運行されています。シルフィード号、約9時間30分で夜東京を出て朝舞鶴に着くことができます。そしてもう一つ忘れてはいけないのがフェリーですね。実は舞鶴北海道とも直通で結ばれているわけです。小樽行き、小樽と舞鶴港を結ぶフェリーは週6便、所要時間は約20時間となっています。北海道の方もぜひこの舞鶴乗り換えなしで来ることができますので、お越しいただければと思います。舞鶴への主なアクセスについてご紹介いたしました。さあ、お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間になりました。この週末7月21日はサマーフェスタ、そして22日はイタシャ天国とカンコレイベント、夏の始めというかもうすでに暑い猛暑続いておりますけれども、そんな舞鶴にまたさらに暑くなるような、そんな週末になりそうです。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太でした。それではまたお会いいたしましょう。